伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今年の9月と10月、大きな災害をもたらした台風が2つ相次いで東日本を襲いました。9月9日に上陸した台風15号と10月12日に上陸した19号です。台風15号では千葉県下を中心に猛烈な風による災害、19号では広範囲にわたる河川堤防の決壊と浸水が甚大な災害を招きました。伊藤さん、はい、まず台風15号の概要について教えてください。
はい、この台風15号というのはとても、ね、コンパクトな台風でしてね、関東地方に上陸した台風としてはこれ最強クラスだと言われてます。はい、でこの台風は9月8日にはですね、伊豆諸島の神津島のあたりでです、中心気圧が955ヘクトパスカルに発達をしましてね、そういった非常に強い勢力を保ったまま9月9日の未明に東京湾を北上してですね、午前5時ごろに千葉市付近に上陸をしたんですね。
この時に房総半島などで暴風が吹き荒れたんですね。
そうなんです。一般にこう台風っていうのは進行する方向の右側では猛烈な風が吹くんですよね。はい、これはね、強い南風が吹いている上に台風自体が進行する速さがプラスされるもんですから、よくこれ危険半円と呼ばれてる。でこのことは前に伊勢湾台風のお話をした時に取り上げましたけどね。でこの15号台風、東京湾を北上する台風に対しては房総半島は進行方向の右側ですから、はい、いわば危険半円にあたって、千葉市ではね、最大瞬間風速が 58.1 メートルを観測したんですね。
そして大規模な停電が起きましたね。
はい、最大で64万戸が停電しました。で停電が起きた原因はですね、主に倒木なんですね。たくさんの倒木が電線を切ったり、あるいは電柱そのものが倒壊したりする。千葉県の君津市ではね、高さ45メートルと57メートルの送電線の鉄塔が2基倒壊したんですね。まあ強風による被害が続出をしたということなんです。でまあこういった停電によって市民生活には大変な影響が出ましてね、まだ暑い時期でしたんですが、エアコンとか扇風機が使えない、冷蔵庫が使えない、断水してしまってるから体も洗えない、水洗トイレも流せない、あるいはね、携帯電話の充電ができない、こういったことですから、まあ普段の生活ってね、いかに電力に支えられているかってことを本当に実感させられたと思うんですね。
それから強風による住宅への被害もかなり出ましたね。
そうですね、房総半島南部の館山市とか南房総市とか鋸南町なんかの被害が大きくって、まあ、消防庁によりますとね、千葉県下だけで住宅の全壊157戸、半壊が1371戸、一部損壊が2万7970戸などと言われています。それから市原市のゴルフ練習場でボールネットを支える鉄柱が何本か倒れましてね、はい、周りの住宅10戸ほどに覆いかぶさって住宅が全半壊するという被害がありましたね。まあこのように台風15号っていうのは猛烈な風台風の様相を呈していて、被害を拡大をしたということなんですね。
一方で10月に東日本を襲った台風19号は広範囲にわたって重大な被害をもたらしましたね。
そうですね、台風19号は これ南の海上では中心気圧915ヘクトパスカルという、まあ、猛烈な台風となって北上してきた、というなぜそうなのかといいますとね、海面の水温が非常に高かった、まあ、平年よりも、ね、1度から2度ぐらい高い海域を進んだためにですね、エネルギーをもらってしまったんですね。で、10月12日の午後7時前にはそういう強い勢力を保ったまま伊豆半島に上陸をして関東平野を縦断して福島県沖の太平洋に抜けた、そういう進行だったんですね。で、台風が上陸する前から台風本体の北側にこう熱い雨雲が張り出していて、広範囲にわたって記録的な大雨を降らせた、まあ言ってみれば典型的な雨台風だったということなんですね、はい、で、その結果として71の河川135箇所で堤防が決壊して大規模な浸水被害が生じた、5万2400棟以上の住宅が水に浸かっておよそ4100棟の住宅が全半壊あるいは一部損壊というありさまになったということなんですね。
犠牲者もたくさん出ましたね。
はい、10月22日の時点で死者行方不明者93人と言われてます。で、特にね、突然浸水して住宅の1階にいた高齢者などが逃げ遅れて水死したという例が多いんですね。その他ね、神奈川県の相模原市の緑区などでは土砂崩れによって犠牲者が出てます。まあ、国土交通省によりますとね、10月20日の時点で少なくとも20の都県で土石流とか崖崩れなど432件土砂災害が発生をしています。
そうした災害を拡大した堤防の決壊は特に千曲川とか阿武隈川のような大きな河川でも起きているんですね。
そうなんですね。千曲川では長野市のホヤス地区というところで川の左岸側の堤防が決壊して広範囲に浸水しました。ニュースでも出ましたが北陸新幹線の車両基地が浸水してしまいましたね、そういうこともありました。また一方ですね、福島県下を流れる阿武隈川なんかでは各所でね、バックウォーターという現象が起きて堤防が決壊してるんですね、
う
ん、
バックウォーターというのはどういう現象でしょうか。
本流と支流が合流するところで大雨によって本流の水位が上昇しているためにですね、支流の水が本流へ流れ込もうとしても流れ込むことができなくなって逆流する、そして氾濫する現象、これをバックウォーターって言うんですね、はい、で、今回はこの阿武隈川だけではなくて、関東地方北部の渡良瀬川であるというか多摩川でも起きていますね。昨年の西日本豪雨の時にね、岡山県倉敷市の真備町というところで堤防の決壊で51人死者が出たんですけれども、これもね、バックウォーターによるものだと、
はい、
というのは本流である高橋川という川に支流の小田川が流れ込んでいるんですが、本流の高橋川の水位が高かったために流れ込むことができなくて逆流して、そして堤防を決壊させたというわけなんですね、
はい、今回の台風19号のような大型で強い台風というのは今後も襲来する可能性というのはあるんでしょうか。
うん、そうなんです。近年は地球温暖化が進行する、それに伴ってですね、海面水温が上昇してるんですね。そうしますと台風とかハリケーンなんかがエネルギーをもらって強大化する傾向にある、
はい、
で、まあ、台風19号はその典型的な事例だと言ってもいいんですね。それから今年はね、さらに10月の25日に千葉県を中心に大雨が降ってたくさんの川が氾濫して土砂災害も含めて12人の犠牲者が出ているんですよね。まあ、こういうわけですから、まあ、今回相次いだ災害を振り返る中で改めてこれからの時代に即した治水対策を進めるとともにですね、防災意識の普及啓発などですね、地域の防災力を高める努力が求められていると思います。
伊藤和明さんでした。